どうもごきげんよう、サンキュー達夫です。配信遅くなりましてすいません。この1話特集ねずっとやろうと思ってたんですけど、もう4月新番始まっちゃってね、もう1月期のアニメの感想とか言ってる場合じゃねえよっていう話なんですけど、いやまあでもそれでもね、熱心にメールしてくださってる方のアニメの感想とかね、なんだったらドラマの感想まで書いて くださる方もいらっしゃる。なのでまあこの機会にちょっとお話ししたいなと思うので、本当に耳を傾けてね、今更やってるよと思いながら聞いてもらえればなと思うんですけれども、4月の月刊熱量と文字数も多分配信の時でも今日ですかね、皆さんのおたかつについてちょっと伺おうという、趣向の回でございますけれどもね、まあよかったらまだ、メールくださいね。ありがとうございます。いろんな方からね、この1話メールいただいておりますので読みたいと思います。朝さん、この方3月4日にいただきました。この1話、ハグッとプリキュア第4話、輝けプリキュアスカウト大作戦。あった、この回は3人目のプリキュア誕生を予感させる回でした。予感というかもうキービジュアルに出ちゃってますけどね、物語中盤、敵との戦闘になったキュアエールは自分が戦っている最中にもかかわらず心が折れかけていた3人目候補の輝き、誉れをポンポンを振って応援。まさに名前通りエールを送るという熱いことをやってくれるのです。そして奮起した誉れはプリキュア覚醒の時を迎え、変身の鍵であるミライクリスタルを掴もうと大きく走ってジャンプしますが、あと一歩のところで手が届かず、まさかのプリキュア不成立。この辺ほのぼのでしたよね。これは誉れが過去にフィギュアスケートの試合で転倒して怪我をした挫折経験とダブらせて見せていたのですが、あまりに衝撃的な展開に息を呑みました。いや確かに深かったです。演出的には深かったです。はい。そしてこのまま3人目が誕生しないまま第4話は終わってしまうのです。いやー今年のプリキュアは一味違うと思わせた序盤の第4話でした。圧巻です。朝さんからいただきました。ありがとうございます。いやプリキュアね、もう熱文字記者としてはもう比嘉先輩、随分ご出身でございますけれどもね、やっぱいいですね。このいやもうキービジュアル出てるじゃんとか言わなくて、いやプリキュアなるのならないの、本気で全力で楽しむというね、もう皆さん女児になってプリキュア見る、これがプロの見方ですからね。まあ、比嘉さんもそうおっしゃってました。ありがとうございます。続きまして、長いな、長もゆきさん、いつもね京都アニメーション周りのことをご連絡いただいておりますけれども、お元気そうで何よりです。いいですね、このメールだけでその顔と名前が全然一致しない、なんだって会ったことないみたいな人からなんか定期的に生存報告みたいな感じでメールが来るっていうね。いやいいじゃないですか。まあこの1話特集は本当掲示板のような形でね、あの人生きてるなみたいな感じで聞いていただければなと思うんですけれども、こんばんは達夫さん、こんばんは。京アニ原理主義者の長もゆきと申します。ちなみにこれリスナーの方にね文字の説明しておきますと、長もゆきというのはね長い短いの長いね、でも男のもねで逝去のせ、死ぬっていう意味のゆくっていう字で長もゆきさんなんですね、この方はね。いつもありがとうございます。今期バイオレットエヴァーガーデンが素晴らしいクオリティで非常に楽しんでおります。これは3月の6日にいただきました。ありがとうございます。バイオレットちゃん、 今回は京アニの作品作りについて考えてみました。作品作り全般についてこの方考えたと。うん。バイオレット・エヴァーガンデンの原作は上下2巻、アニメはオリジナルのエピソードがたくさんあります。特に最初の3話でバイオレットの人となりを丁寧に描いたのが素晴らしいと思いました。原作のバイオレットは自分のことを抜け殻と言い、殺戮の描写も多いので最初はそこまで思い入れを持てません。しかしアニメのバイオレットちゃんは人間として不完全で危なっかしいところを描くことで視聴者の庇護欲をかきたて、彼女への思い入れが強くなります。これがあるから彼女の成長が嬉しくなり、少佐への思いに共感するのだと思います。フルメタの相良宗介に通じるところがあります。おっしゃる通り。またオリジナルのエピソードが秀逸です。8話放送時点で原作にあるドールのエピソードは作家の代筆と彗星の2話です。アイリスの幼馴染や王女の公開恋文のエピソードはアニメオリジナルです。そうなんですね。京アニは原作を膨らませるのが非常に巧みです。教会の彼方も中二病も卵マーケットも原作をより魅力的に膨らませています。フリーの原案に至ってはハルちゃんたちは小学生です。バイオレットが犬のぬいぐるみを選んだ理由を少佐の犬と呼ばれたからと答えたり、エピーロさんが指摘されたぬいぐるみが床に転がった演出はアニメオリジナルです。また少佐の死をホッジスが告げる演出は原作では少佐の、ドッグタグを見せるだけ。これはアニメの方がドラマティックです。少佐とバイオレットとの出会いとバイオレットの教育、そしてエメラルドのプレゼントの経緯は原作では非常に丁寧丹念に描かれています。美しいという言葉を知らないバイオレットも原作通り、それが映像になると説得力が倍化します。別に原作がアニメより劣っていると言いたいわけではありません。原作小説の楽しみは文章を追いながら妄想を膨らませるところにあります。原作は材料であり、アニメは完成された料理です。アニメのラストがとても楽しみです。原作通りに終わるのか、オリジナルのエンディングなのか。また京アニのすごいところはアニメオリジナルキャラクターの存在感です。本当に京アニ原理主義者ですね。中二病では、デゴモリ君とクミンがオリジナルキャラです。この2人がいないアニメは考えられません。後に2人は原作3巻にも登場します。バイオレット・エヴァーガーデンのオリジナルキャラはエリカ・ブラウン。最初はバイオレットを否定的に見ていたのが、次第にバイオレットを認めるようになるのは視聴者の視線を代弁しているのではないでしょうか。市原さんのしっとり歌うエンディングは作品の余韻を引き立てます。いや、おっしゃる通り、これ10話最高でしたね。あのバイオレットちゃんが初めて人前で大泣きをする、それを見てみんなびっくりするっていう、これ本当視聴者代表でしたし、そこに本当にあの回は効果的にエンディングもねスッと入ってきました。また京アニで共感するのはマンパワーの効率が非常に高いことです。どこに共感してらっしゃるんでしょうこの方。最近のアニメは作画監督や原画版のインフレが大変なことになっています。そうですね、作画監督だけで1ダース近くになったり、原画マンが20人以上いるアニメがしばしば見られます。作刊の数がここまで増えているのは優秀な原画マンが不足しているのが原因のようです。これは将来作画監督の枯渇につながります。一言ながらお一人分の取り分はどうなっているのか心配になります。しかし京アニは驚異的な作画クオリティを維持しているのに、原画マンは10人未満ということが珍しくありません。しかも第二原画はおりません。ブラック企業と言われることもあるアニメ業界にあって健全な収益体制を確立していると思われます。また新しい才能の育成にも力を注いでいます。劇場版響けユーフォニアム届けたいメロディーの小川監督は今後の活躍がとても楽しみです。京アニは今後勢力を増してくると思われる韓国や中国のアニメ制作会社に対抗できる存在なのです。 iPhone から送信。長いわこれ。全部 iPhone で打ち込んだの？マジで？長茂由紀さん、いやすごいですね。ありがとうございます。長茂由紀記者でございました。いやそうなんですね。 いろんな論点がこのメールからいろいろ読み取れるんですけども、いや、やっぱりバイオレット・エヴァガーデン本当素晴らしかったんですけど、原作との関係ということで言うと、まあやはりすごく人気のある原作とかですと、やはりアニメになった時の改編というのはその叩きの原因にもなりがちですよね。ですけども、この京都アニメーション、まあ教会の彼方、中二病、タマコマーケット、それぞれ原作いいんです、フリーもいいんです。ですけれども、あくまでそのアニメを作る時の、なんて言うんでしょうね、設定資料みたいなね、そういう位置づけで、で、まあ、だからこそ京アニで管理する、あるいは京アニのね、ノーベル大賞、小説大賞みたいな設けて自社コンテンツにしていく、そしてみんなで育てていくコンテンツにするっていうところが、なんかすごく好感持てますよね。なんか応援したくなりますしね、あ、大事に育ててんなみたいな、なんかこう他のとこみたく、綺麗に咲いてる花そのままもう根っこごとごぞっと持ってくんじゃなくて、自分で種をまいて、自分で水やって、自分で育ててるみたいなね。でようやくなった実をね、自分でもいでお客さんに提供してるみたいな、なんかそういう感じがやっぱ京アニに感じますよね。まあオリジナルキャラクターだって本当に一歩間違えばっていうところだと思いますけれども、やはりね、こういったところもその原作の雰囲気を壊さない、何を主張してるかっていうところを踏み外さないっていうところがやっぱすごいですよね。いや、もう長茂由紀さんやっぱすごい、原作をまずちゃんと読んで、でアニメも見て、で初めてこう比較して分かることっていうのをしっかり救い取ってらっしゃる。もう京アニ周りはこの人の右に出るものはいないんじゃないかというぐらい。あとは作刊原画マン問題ね、ここまで踏み込んでくるとはという、素人なんでしょうかこの方は、本当にすごいですよね。いや、僕もね、もう本当10年くらい前まではよく分からなかったです。いろいろ聞いたんです。で、第一原画、第二原画というのは、原画マン頑張るんだけど、まあ、ちょっと人足らねえぞとか、まあ、あとは基本的にこれなぞって、まあ、なんとかなるでしょっていうところが第二原画という、もう本当に人海戦術で、とにかく大勢の人に書いてもらうというのが第二原画ですよね。だから最初10人で、原画やってたけど、もうスケジュール的に厳しくなったんで、あと10人追加しますという時の第二原画みたいな感じですかね。ただ本当にもうこれ以上クオリティ落としたくありませんっていう場合は、もう超できる原画さんも何年も前から押さえといて、でも本当10人この10人でこのもう戦場を戦うからという感じで、もう絶対もうその超英才教育、そしてもう一矢も問わぬそのイメージの共有というのがあって、でその10人で走り切ると。で、作画監督というのは一応その出てきた原画直したりとか、まあ全体のバランス整えたりっていう役割なんですけど、こんなの基本一人ですよ、言ってみたら本当はね。ただそれすら間に合わない、だ原画の質が悪いんで、作画監督も複数用意して修正する人も人海戦術ということになっていくっていう現場が多いみたいですよね。まあこれはこれで仕方ありませんけど、なんつったってもう70本近くありますからね、4月の新版無理です、こんなのってなると、まあ PA ワークスとか、まあ京都アニメーションとかもそうですけど、やっぱり技術者が流出しないように囲わないと安定供給できないし、いい質のアニメっていうのができないんですよね。だから作品、この作品やりたい人ってなって、あ、この戦いは勝てたけど、こっちの戦いはじゃあちょっともう負け戦でもしょうがないわって、やっぱ普通の制作会社そうなっちゃう。でも京アニそれしないですからね、やっぱすごいなと思います。超聞いていいなんか番組じゃないですかこれ。いや、長茂由紀さんが一気になんかこう雰囲気上げましたよね。この熱量と文字数、やっぱ長茂由紀さんで持ってます。ありがとうございます、本当に。ゴッドイータンさん、1月新作アニメの感想、2月8日にいただいてましたね、ありがとうございます。熱文字記者の皆さん、こんにちは。こんにちは、いかがお過ごしでしょうか。 今回はあるアニメの感想をメールさせていただきます。1月新作アニメはバイオレットエヴァーガーデンや白明とみこち、恋雨など好みに合ったものが多く、毎週ワクワクして過ごしています。その中でもドハマりしているのがダーリン・イン・ザ・フランキスです。トリガーありがとう。SF ファンタジーでなんとなくエヴァっぽい雰囲気のある作品です。いやそりゃそうです。ガイナックスからあの飛び出した人たちでトリガーやってますからね。一番の私的なポイントは、男女ペアでなければロボットを操縦することができないというよだれが出るような設定です。そのため最初から5組がカップリングされています。ですがペアは互いの意思によるものではなく、ロボを操作するための体の相性によって決められているのです。この時点でいろいろと妄想してしまいます。自然とああこの2人は相性がいいんだなと考えてしまいます。またロボの乗り方もあざとく特徴的です。前方の女子がなぜか四つん這いになり、そのお尻から飛び出す操作レバー的なものを王子のように座っている男子が握って操縦するのです。もうやばいです。いや逆にここまで丁寧に餌をまかれたなら食いつかない方が失礼だと思います。今のところゾロ目とミクのどっちも最中にうるさそうペアが推しですが、今後ペア替えがあったり、上巻の7や8を含めた大人子供ペアがあったり、何かのアクシデントで同性ペアになったり、もうこの作中の人類がどうなっても知ったこっちゃないです。不適切な感想をここまで述べましたが、世界観がとても美しい作品です。今更フォロー、まだ序盤なのでストーリー的に不明な部分も多く、なんとなくスケールの大きさも感じさせられます。とにかく様々な魅力に満ち溢れています。できれば対面式で操作する新型ロボの登場なんかも期待しています。他の人たちがこの作品をどのように受け止め処理しているのか、熱文字記者の皆さんの感想も聞いてみたいです。いやアニメって本当に面白いですよね。まあ、水野晴郎かい。それでは皆さんに幸運を。ゴッドイータン記者ありがとうございます。いやこれいいね。なんか全部なんかこう結構な段階まで進んだアニメをなんか放送開始直後のね、なんかこの熱で伝えてもらうっていうのはなんかすげえ面白いですよね。いやーこんなねペアで本当、いやもうエッチも本当に、もう反りが合わないけど体の相性だけは昔からいいのよねみたいな、なんかこのいやもう最高じゃないですか。ということでダーリン・ザ・フランキスに関しては、ラヌキうどん、ご存知ラヌキうどんさんからもいただいております。長いよ、めっちゃ長いよ。ダーリン・イン・ザ・フランキス第8話、男の子女の子、覚悟して聞いてくださいね。タイトルは一言に潜む SF です。 SF とは何かという深淵な問いは手に余りますが、何かを鑑賞しているとき、これは SF だなぁと感じる瞬間があることも確かです。なんかもう入りが国ですよね。なんかもうその深淵な問いは手に余る、すごいね。改めてその実感の一つを紐解いてみると、作中の科学的な道具立てがその世界の暮らしや人々の価値観へ影響を与えているとき、ジャンルとしての SF がそこはかとなく匂い立ってくるように思われます。そうですね。攻殻機動隊を例にとれば、人体をサイボーグ化する擬態のアイデアはもちろん SF ですが、擬態化によって肉体を失った人間の陥るアイデンティティクライシスがこのシリーズの SF 性をより奥深いものにしています。ゴーストね、科学的な道具立てが人々の価値観や暮らしに影響を与えていると。世界のパラサイトと称される子供たちがフランクスという名のロボットに乗って巨竜と呼ばれる巨大生物と戦う。ダーリン・イン・ザ・フランキスの場合、飛び交う造語だけで申し分ない SF 作品ですが、第8話男の子女の子にこれぞ SF と言いたくなるような瞬間が潜んでいました。男女一組で行われるフランクス操縦の最中に、とあるきっかけで男子が女子をいやらしい目で見ているという疑惑が浮上し、チームの男女関係がギクシャクし始め、ついには喧嘩に発展してしまいます。収拾のつかなくなった子供たちのいさかいは、彼らを引率する管理官の一括によって一応の終結を見るのですが、 不服そうに引き上げる少年少女に、管理官の女性ナナが呆れた様子でつぶやきます。本当、子供らしくない子たち。このセリフを聞いた瞬間、小さな違和感が頭をもたげました。というのも、ルックスから察するに、ダーリン・イン・ザ・フランクスの子供たちは皆10歳代前半。思春期の賭場口にいる少年少女が互いを意識してワーキャー騒ぐ姿はいかにも自然で、むしろ子供らしいように思われたからです。にもかかわらず、このセリフは正反対の内容をメッセージしています。当初はセリフのニュアンスを取り違えているのかもしれないと思っていたのですが、物語が進むにつれ、フランクスに乗る子供たちはどうやらデザイナーベビー、人工生命体らしいとほのめかされてから、セリフの深みが徐々に見際立ってきました。子供らしいドタバタとそれを総括するセリフの齟齬、これはダーリン・イン・ザ・フランクスの世界において、子供は基本的におとなしく、我々観客のイメージする子供とは全く別の存在であることを示していたのです。デザイナーベビーという事実によって、子供という社会通念が反転している世界、手を焼く少年少女への嘆きは、この作品ならではの SF 性を巧妙に捉えた一言でした。というわけで、ラヌキうどんさんからのメールでございました。第8話のスタッフまでちゃんと表記しておりますね。脚本林直孝さん、絵コンテ岡村天才さん、演出中園、なんと読むんでしょうかね、中園さん、作画監督が長谷川哲也さんと山口香奈さん、創作官田中さん、制作管理堤さん、制作進行栗原さん、アニメーション制作トリガーということでね、監督は我らがお兄ちゃん錦織さんです。というわけでね、これだけのメールいただいて、本当にそうですよね。一見我々の世界では当たり前の会話というか、一言がこの世界ではえっていうような一言になってる。だから反転してるんですよね。これが本当に面白いですよね。ダーリン・ザ・フランキス、面白い作品です。ありがとうございます。続いて朝さんいただきました。朝記者、前もね読みましたけど、1月アニメのレース着順が出たのでお知らせいたします。1着ゆるキャン、2着よりもえ、3着ラーメン大好き小泉さん、4着白明とみこちなのにみちこになってる、5着シトラス、落馬メルヘンドメイン、ユーナ、最初から本命だったゆるキャンがテントを飛ばす勢いそのままで駆け出し、毎週泣かせるよりもいの一騎打ちを続けながらも離さでゴール。前2頭を伺う小泉さんをレース後半、シトラスと白道が猛烈に突き上げましたが、一歩及びませんでした。またメルヘンドメインはスタート直後から調子を崩し、第10話で放送が打ち切られるという大落馬をしてレースを終えました。なおポプテピピックは終始空を飛んでいたのでレース対象外です。お前次第だろ、全部お前次第だよ。まあでもこれ面白い試みでした。ありがとうございます。ゆるキャンお好きだったんですね。うん。バイオレットエヴァーガーデン入ってないじゃないか。この方はね、早くも4月期の新アニメ直前の季節となりました。これは4月の2日にいただいておりますね。注目作は何になるのか、各方面のご意見は様々に分かれますでしょうが、私はキララ枠であるマンガールを楽しみにしています。漫画家を目指す高校生たちが寝食を共にしながら前に進む青春劇は、スロースタート難民の受け入れ先にぴったりです。そうですね。他人の事前情報にブレることなく好きなものだけを見る。それがケツの穴の小さなオタクの矜持。だから私は見る。そして、キララ大好き。もうあっぱれだ。あっぱれだ、朝記者。ありがとうございます。いや、もうね。好きなものは好き、これは絶対言っていいし、そのみんなのトレンドに合わせる必要もどこにもない、むしろこれを追求してほしいですからね、お見事でございます。朝記者ありがとうございます。続きまして、武蔵野工務店さん、3月4日にいただきました。岡田真理初監督作品さよならの朝に約束の花を飾ろう特集希望ということでね、まあ、結構いろんなところで僕や国さん喋ってますけれども、私舞台挨拶の司会もやりまして、岡田真理さん大好きですから、 まあ岡田真理さんね、有名な脚本家ですけど、今回初監督ということでメールいただきました。しばらくサイレントリスナーをやっておりました武蔵野工務店と申します。久しぶりですね。いや、生きてた、聞いてくれてたんですね、ありがとうございます。アニメ界の二次元に行きましょう時代からのファンですが、不惑をとっくに過ぎており、あ、そうだったんですね。最近のアニメに疎くなったことから、メールすることをためらいつつ時間が過ぎてしまいましたが、岡田真理初監督作品さよならの朝に約束の花を飾ろうを本日鑑賞し、どうしてもメールしたくなりました。控えめに言って大傑作です。上映後半、場内からは鼻をする音が多数聞こえており、エンドロールでは立ち上がる人も皆無、皆まぶたに溜まった涙が乾くのを待つかのように作品の余韻に浸っていたようでした。本作品はみんな大好きトゥルーティアーズのトゥルーティアーズの前にみんな大好きってつける習慣がもうちょっと古い感じなんでね、40代みたいな感じなんで、トゥルーティアーズ今知らない人いますからね、 PA ワークス知ってても。まあ衝撃作品でしたけど、私PA ワークスの人にトゥルーティアーズのバスケットシーンが今までのバスケアニメの中でも頂点だということをね、この司会やった時にお伝えできたのが本当に嬉しかったです。ただそれだけです、自己満です。以上、達夫報告は、まあ、置いといて、本作品はみんな大好きトゥルーティアーズの PA ワークスが制作を手掛けており、そんな意味でもアニメファンなら見逃せない作品かと思います。実際私が鑑賞した回はライトなアニメファンはほぼ見当たらず、男性は30代後半から40代のよく似た風情ばかり、女性も30代くらいで、君の名はの時とはまるで違っていました。作品についてですが、まさにマリー脚本らしい、人の心の奥底にある触れられたくないところに直球を投げてくる、あの痛々しさがありました。が、今回の作品はそれでも素晴らしいエンディングを迎えたので、マリー作品がまた一歩前進したような気がしました。それにしても大御所である宮崎駿監督が引退を宣言して以降、なんだか撤回していましたが、言わない、そういうこと。日本のアニメを牽引するような人が果たして出てくるのだろうか、もう出てこないんじゃないかと思っていましたが、全くそんなことはなく、素晴らしいジーニアスがどんどん登場して、とても面白い時代になってきました。凛太郎監督作銀河鉄道999を劇場で見て以来、ずっとアニメの虜になってこの40年間過ごしてきましたが、まだまだこれからどんどん進化していくんだと思うと、とても頼もしい気持ちです。老害のざれ言はさておき、岡田真理すごいです。本作品のみならず岡田さんのこれまでの作品でも良いので、ぜひとも達夫さんや国井さんの見解などもお聞かせいただきたく存じます。取り留めのない文章で申し訳ございません。ありがとうございます。岡田真理特集やんなかったっけね、前ね。僕だってなんならブラックロックシューターとかまで好きですからね、岡田真理監督さんのはね。フラクタルはどうなんだろう、まあそれは言わなきゃよかったですね。ウィクロスのシリーズもそうですしね。まあもちろんそのあの花でありますとかね、ここ酒もそうですけれども、でもね、やっぱこの作品は本当になんか見終わった後泣ける、すごい泣いてるんですよ。泣いてるんだけど全然悲しくないのね。すんごい前向きみたいな感じになれるっていう不思議な映画でしたよね。でこの味って本当大切にしたいし、あ、PA ワークスオリジナルの劇場版作品、いやー本当にすごい大勝負してくれたなという。で今ね、また磯根とマソタンやってます。まあ私もね、大好きな神田松之丞さんも一応声優さんとして出ておられますしね。まあ何しろ大注目の監督ですからね、まあどうなるか分かんないですけど、いや、やっぱり岡田真理だったらやっぱ信じて見ちゃいますよね。おっしゃる通り、まあ宮崎監督引退、まあ、括弧撤回があり、まあ、本当に高畑監督追悼特集とかも、でもね、もうちょっと高畑さんとか僕は本当に手に余るというか、もう難しい。私では、無理です。もう高畑監督を語り尽くすのは無理なんですけども、まあ、結局その後っていうことでね、なんか日テレ的には細田さんだったのかなみたいなところありますけれども、いやいや、岡田真理います。ねえ、 まあそれこそ新海誠います、まだまだ荒木監督います、まあ長浜監督います、まあいろんな監督いらっしゃいます。でちょうど今その人たちが40代中盤差し掛かってきてね、まあ押井さん、もちろん押井さん、そして神山健二監督とかもいらっしゃいますけれども、どんどんこういうオリジナルの劇場版作品作ってもらいたいですよね、本当にね。でなんかねやっぱオリジナルの劇場版作品作んないとやっぱ監督として認められないみたいな、いやそんなことないんですけどね、テレビの監督が一番すごいと僕は思ってますけど、全く違う筋肉使うんでね、より少ない枚数で動いて見せて人を毎週楽しませるっていう方がまた難しいような気もするんですけど、まあこれはまあ陸上で言えば1万メートルとマラソンとかの違いなのかもしれませんが、やはり劇場版監督というね、まあ本当に日本ってまだ才能豊富なんだなって思います。ですのでもう僕らができることは劇場に足を運んでみる、もう本当これだけなんですよね。ぜひぜひ、まあテレビアニメ70本ぐらいやるんだったらね、本当言えば40本ぐらいにして劇場版アニメをね毎月5本ぐらい見たいなっていうのが本音なんですけどね。でもそれもやっぱ劇場に足を運ばないとそうならないっていうところでもあると思うんでね、まあ、ぜひ皆さんも劇場に足運んでいただきたいなと思います。いや結構この1話がねずっと話したいなと思ってたんですけど意外と来てないっていうね。いやみんなこの1話出してくれれば読むよ、読むよ本当に。一通ぐらい普通のメールも言っとく、言っとくかね。二次元駆け込み寺宛てに来ましたけれども、2月の2日にいただきました。はじめまして。ぜひお教えいただきたい件があります。いわゆるシュール系について解説をお願いしたいのです。というのも当方はそちら側のものがさっぱり理解できないのです。多分生まれつきのものなのでしょうか。子供の頃から一度も理解できません。具体的には例えばボノボノやらギャグ漫画日和やらです。周囲の人たちがにやりと笑っていても当方はひたすら能面と化します。決してくだらないとかバカにしているわけではないのです。むしろギャグは好きです。天才バカボンや魔法陣ぐるぐるは笑いました。稲中卓球部も漫画は良かったです。でもシュールというものはどうしても理解できませんでした。つまらなくて笑わないのではなくわからないのです。笑っている人に今なぜ笑ったのか教えてくれと言ってもろくな返答はなく、無理にわかる必要はないさと逃げられるばかりです。こちらとしてはたとえ共感できなくても理解はしてみたいと思っているのですが、面倒くさいのか説明不可能なのか返答がもらえません。一縷の望みを託して駆け込み寺にメールします。どうかシュールの笑いどころを解説してください。そしてどうかポプテピピックのどこが面白いのか分かるように説明してください。よろしくお願いします、ということでいただきました。ありがとうございます。これね長くなる、長くなるし僕専門ですからね、どういうふうに説明したらいいのかな。逆漫画日和はシュールなのかな、一応まあベタなんだけどね。ただこの人言ってるのはね、多分ファンタジーが理解できないって言ってるのとほぼ同じなんですよね。まあ、よくあるあるっていう言葉ありますけど、あるあるっていうのはまあ設定ある、まあ限度あるっていう、設定がまずあるかないか。で、その環境で、こう言ったり動いたりする言動があるかないかっていうことなんですよね。まあ例えば、よく言うのは、悲しい時っていうのありましたよね、いつもここからの。であれの帰り自転車に乗ろうと思って帰ったら自転車のカゴにゴミが入ってた時っていうのはあるあるです。まあ、まず設定が自転車置き場ですね、帰りので。あるっていうのは自転車のカゴにゴミが入っていたという、まあ行動ではないですけどそういうシチュエーションに出会ったということですよね。これはあるあるです。だよくね意外とねひろしさんなんかのピンネタがねあるあるだとか言われるんですけど全然あるあるじゃないんですよ。ひろしです、手から草の匂いがするとですとか、どこがあるんだろうという これはむしろあのヒロシというキャラクター設定なんですよね。だからあれは別にあのベタとかシュールとかじゃないやつなんですよね。で、わからないシュールというのは理解できないっていうのは、説明力が足らないだけで、笑っているということは理解できてるないし、わからないを楽しんでいるっていうことなんですよ。で、まず一つ言うのは、ベタっていうのは、説明できる、説明しやすいものなんですよね。あるいはあの、みんな気をつけてくださいねって言ってた人があの落とし穴に落ちるとか、これってベタなんですよね。割とあの振ったことに対してちゃんと回収があると。で、振ったことに対してどういう回収の仕方があるのかっていうのはある程度パターンが存在します。これがベタです。で、パターンの中でも上位に来るものがベタ中のベタってことですね。夏休みという、まあ、フォルダで、上位に来るのはやっぱ31日になるまで宿題をしないとか、これベタ中のベタですよね、行動が。ですけど、まあ、例えば夏休み毎日アイス食べてお腹壊すとかになると、まあ、したことある人と知ったことない人がいるんで、ちょっとベタ中のベタとは言いにくい。まあでもベタですよね。で、夏休み毎日水風呂入ってたっていうのは、あの僕の友達がよく言ってたんですけど、エアコンがない家の人はそうなんですよ、ベタなんですよ。だけどエアコンがある人の家では毎日水風呂には入らない。あるいはカヤを釣るなんていうのは昔のおじいちゃんおばあちゃんにとってはあるんだけど、今の現代の社会にはない。むしろカヤって何ってなってる、まあ、つまり世代によったり、エリアによったり、あるいは環境によったりして、その人のベタが変わる。で、わからないというのは、その少数派のあるっていうのを知らないっていうことなんですよね。あるいはパターンが入っていない、パターンが入っていないからパターンずらしが理解できないということなんですね。なのでポプテピピックっていうのは比較的やっぱお笑いとかそのパターンマニアを、まあ、ギャグ漫画追求していくと、もうパターンが全部できちゃうんですよね。で、そのパターンをどう回避していくのか。例えば三段落ちというのがあります。三段落ちの三段目で、しっかり落とす、これがベタですね。で、三段落ちというシステムそのものを嫌う人は2段目で落としたり4段目で落としたりとかしてちょっとすかすんですよ。まあ我々すかすって言うんですけど、リズムを狂わすんですよね。まあこれは音楽でいうこのリズム、このリズムをっていうリズムにしたりとか、ちょっと裏のリズムを入れたりとかするっていう技術の一つなんですけど、これがこのリズムじゃないということだけで理解ができない、あるいは心地よくないという人がいるんですよね。だからほとんどのアートが、例えば不愉快や違和感から新しいヒントを得ていたように、あるいはそれがやがて快感になってきたという歴史があるので、まあ、お笑いも同じような進化の仕方をしているんだと私は理解してます。で、何よりね、ポップテピックとかはコントや漫才っていう枠ではなくて新たな笑いに挑戦してると思います。これは日常もそうなんですけど、これやられたら我々商売上がったりだよなんていうのを、まあ AC 部とかのは本当にそうだったと思うんですよね。まあ我々の世界では、昔はゾウさんのポットとかね、落語家で言えば立川談志師匠が本当にそこの一軍にチャレンジしていた先人なので、まあ、イリュージョンと談志師匠はおっしゃっていましたけれども、まあ、いわゆるパターンから、まあ、ちょっと移行したものというかパターンずらしなんですよね。そもそもの構造自体をちょっと、まあ、脱構造主義みたいな感じですかね。脱構造主義も結局構造主義に依存しているのと同じで、お笑いのシュールというのはそのベタに依存しているから存在するっていうものと近いのではないか。そして設定がない、行動もあるかないかぐらいが一番シュールと言われやすい。まあ僕はシュールという言葉で全て片付けるのは、まあ、抵抗があるのでちょっとシュールという言葉使いたくないんですけれども、真面目な話、そんなことも考えてアニメ見てます。以上です。皆さんからもこの1ヶ月この1話を見て、あの1話良かったという感想を募集しております。すべてのメールの宛先は熱文字@gmail.comまで。4月の後半あるいは5月の頭ぐらいにね、 4月の新番組全部見てみた件、こちらの収録を行いますので、皆さんもおすすめの作品、そしてこの話数良かったというのがあったら、ぜひ遠慮なくメールいただければと思います。今週は以上でございます。ありがとうございます。ごきげんよう。